皆さん今日は天気も悪い中お越しいただきありがとうございました。菊屋文庫の菊屋と申します。今日は、私の、この、私普段は編集者に徹してるんですけど、自分のところから自分の本を出してしまって、そういうところなんです。この 本とあと宇田良一さん の再入社から吉本隆明心から読み解く一つの去年10月に出てまして、あとその菊屋文庫から2年前に共同芸吉本隆明共同芸総論の読み方という本も出てるんですけども、その辺をちょっと絡めて全体的に吉本隆さんということでイベントができればなと思ってまして、3月16日が吉本さんの没後3周年だったので、ちょっとそれに合わせてということでちょっとジュークドさんにお願いしてイベントが開催になりました。今日はその吉本さん その可能性とか、あとこの2つの本に絡めて、いろんな話題ができればなと思ってますのでよろしくお願いします。あとちょっと内容の方は高橋純一さんにちょっと司会をお願いして、進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
今ご紹介でもないんですけど、指名されました高橋純一と申します。私ももうあれこれ何年前になるかね、2、3年前になりますかね、吉本さんについて2冊ちょっと本を書きまして、自分なりに吉本流名についてまとめというか論じたわけですけれども、今回菊屋さんと宇田さんとお二人が、新しい形で今ここにありますけれども、吉本さんについて論じた、宇田さんの方が吉本流名ここから読み解く思想という本、それから菊屋さんの方が、無名なものの歌と革命、孫世代から見た吉本流名という本だったわけですけれども、そもそも今回吉本流名、吉本流名と言っているのは高明かな取り上げたのは、この新しい吉本論2冊が、僕などから見れば非常に新しい吉本さんの読み方というか、あるいは吉本さんの解釈の可能性を開く、仕事なのではないかなという気がします。正直に申し上げて、お二人の仕事を読ませていただいて感じたのは、僕なんかの吉本論、2、3年前に書いた吉本論がいわばオールドウェーブ、吉本さんの古い解釈の最後の仕事だったのかなと。で、僕の仕事が多分僕の書いた吉本論は吉本さんが生きている中で出た最後の吉本論だと思うんですけれども、それがオールドウェーブの読み方の一つの締めくくりだとすれば、まさに宇田さんや菊屋さんによってそれまでの僕らのやってきたようなオールドウェーブの読み方とは違う読み方の地平というか可能性が開かれたということを、これを僕はすごくお二人の仕事を読ませていただいて痛感をした次第です。今日はちょっとそのあたりを軸にしながら話を進めていければなというふうに思っています。最初に僕自身の吉本体験というのを簡単にお話しさせていただくと、僕が最初に吉本さん読んだのは1967年の秋頃だったと思います。もう間もなく50周年になりますけれども、1967年の10月8日に、当時の佐藤栄作首相が南ベトナムを訪問するのを阻止するためのいわゆる羽田闘争と、我々の言い方では十八羽田という言い方をするわけですけれど、それが起きた。で、それから一躍ヘルメットをかぶって角材を担いでというスタイルの学生運動が注目をされたわけですけれども、その時僕は高校2年生で、ちょっと塾に通ってたんですね。数学がちょっと苦手だったもんです。でその数学の先生に当時三波全学連という言い方をしたんです。三波全学連、年代の方はその年代の方はよくご存知のことだと思います。 サンタゼンガブレの連中って何であんなに暴れるんですかねって何気なくその行ってた塾の先生に聞いたんですね。そしたらその先生何て答えたかって、そらよお前あいつらな吉本ばっかり読んでるから頭上がるんだよ、こういう返事だったんですね。その吉本って何ですか、お前吉本知らないのかって、吉本高明吉本流明っていうやつがいてな、これがいろんな本書いてんだって。でしょうがないから早速高校の近くにある本屋さん行ったら並んでるんですね、吉本さんの本が。で僕が最初読んだのは確か60年安保の総括を書いた犠牲の終焉という本だったと思います。でそれを読んだら衝撃を受けたらですね、ものすごい激しいことをいろいろ書いてある、まあ、それがきっかけになって吉本さんの本を読むようになりました。で、まあ、僕自身もいつの間にか運動に参加するようになって、ちょうど東大闘争がこれから一番激しくなろうとする68年の秋に共同幻想論という本が出まして、これを読んでますます、でも内容は終わったわけじゃないんです、その話はこの後またしますけれど、ハマっていったと。で、まあ、休学のような話なんですけど、一つだけ触れておかなきゃいけないのは1970年から72年ぐらいにかけて僕はその吉本流明の思想でもって革命をやるっていうことを言っていた一つの政治党派がありまして、共産主義者同盟反旗派っていうんですけれども、ここのメンバーとして政治闘争にも参加をするというふうな非常に特殊な吉本体験もしました。まあ、そういう中でずっと吉本さんを読み続けてきたわけですけれども、ただ僕の吉本さんの読み方、さっきオールドウェーブと言いましたけれども、そのオールドウェーブのゆえんというのは吉本さんが置かれていた時代状況、今言ったような例えば震災運動の問題とか、あるいは例えば文学の領域と政治と文学、あるいは革命と文学というふうな問題、これはまあプロタリア文学の問題を引き継いでいくような流れの中で出てきた問題です。そういう文脈とこう常に切り離さない形で、あるいはそういうものと絡み合った形でしか吉本さんが読まれないような時代状況の中で僕は吉本流明を読み始めたと思っています。まあ僕の年代、その世代の方ならお分かりだと思いますけれども、例えば磯田浩一さんの吉本論、北川徹さんの吉本論、鮎川信夫さんの吉本論、もろもろそういう吉本論、そういう時代状況を背景にして多くの吉本論が書かれました。僕の読み方もそういうところから始まったものだと言っていいと思います。ところがさっきも申し上げたように、宇田さんの吉本論にしても菊谷さんの吉本論にしても、そういう文脈の中で書かれた吉本論とは違う、全く違う角度から吉本さんが読まれようとしている、このことが僕はとっても新鮮な驚きでした。そのあたりがなぜそういう形での吉本さんへのアプローチがお二人の中で可能になったのかということを今日はぜひ伺ってみたいというふうに思っています。ということでどうしましょう、先に宇田さんの方からちょっとお話をいただきましょうか。まずそうですね、吉本さんの読むきっかけ、あるいは関心、そういうものが一体どういうところから始まったのかというと、ちょっとお話しいただけますか。
宇田です。私は今高橋さんが、ジッパチって言われた頃、広島の高校生で、その頃全共闘運動が非常に全国に盛り上がってたんですけど、よくわからないまま、私も広島の高校で、当時、私服の制服をやめて私服登校するとか、本当に大したことなかったんですけど、寮でですね、消灯時間を、一律電気を消すってのはおかしいとか、朝の体操なんかやりたくないとかっていう話をやってて、だんだんその高校時代、16歳の高校2年の時だったんですけども、そういう流れの中でどうなっていくかっていうと、受験勉強の試験っておかしいっていうことで、ボイコットだっていうことで、バリケードに入る。ただ、私はちょっと、広島からまた外れのところの育ちだったんで、ずっとそのことに関わってきてたけど、ここで退学と逮捕されたらこれ困ったなと思って、 だ思ったんですけども、ただその後吉本さんに出会って分かったのは、もう関係の絶対性なんですね。自分が今までやってたことからもう抜き差しにならぬ、逃げれないみたいな形で、バリケードを入ってというのが、高校時代の私でした。それでその頃は吉本さんは私は知らなかったんですが、大学に行きまして、それで、吉本さんの自立の思想的拠点を読みました。もうすごい衝撃で、当時、なんだろう、学生運動っていうのはすごく盛り上がってましたけれど、なんか私の中ではなんか嘘っぽく聞こえてたっていうか、みんな理屈はすごいんですけれども本当かなとかよくわかんないなっていう中で、その自立の思想的拠点を読んだ時に、うわすげえって思って、それから吉本さんの、いわゆる三部作を、言語にとって美とは何か、共同幻想論、心的現象論序説を読んだんですが、その時は全くわからなかったです。本当に、心の部分は分かりましたっていうこともないぐらい分からなかったんですね。もう本当に空振りで、ただ、自立の思想的拠点のそのインパクトが強かった、一応、読み上げました、読み終わりました。ただまあそれはそういうことで、何も分からず終わってて、それから、ずっと月日が経ってですね、もう吉本さんのことは忘れて、ただの、一サラリーマンで、生活者みたいな形で生きてたんですが、2008年に、まあ、その経緯はここではお話ししませんけど、臨床心理士になろうということで、大学院を受験して、あで、臨床心理士に2008年に大学に行ったんですかね。でそこで見たのはですね、何があったかっていうと、その心理臨床の世界で、そのある大学ではフロイトに基づいた精神分析を教えてるとか、ある大学はあと理論に基づく認知行動療法を教えてるとかってあって、それで我々はその行った大学のですね、先生のその理論で、相談者とこう向かっていくって、なんか違うんじゃないかなって思いました。でその時思い出したのが、その吉本さんの、共同幻想とか対幻想とか、自己幻想ということ、これってもしかしたらそういう心理臨床って今200から300あるって言われるんですが、それをこう俯瞰できる立ち位置にある議論だったんじゃないかなみたいなことを思って、それから読み始めたんですね。それで本当にここは今日私が言いたい本当唯一一つぐらいなんですが、不思議なもんだなと思ったのは、40年ぐらいその最初に読んでから、40年後にその間家族ができ子供ができて、サラリーマン続けてるっていうことでですね、40年後読めるんですね。しかも前は全然分かんなかったと思ったことが結構こう入ってくるっていうことで、あ吉本さんって不思議な人だなみたいな、そんなことで今もその連続線上にいるっていう状況です。一応この辺で少し話してください
。それではですね、宇田さんと私は大体同世代くらい、宇田さんもちょっと若いかな私より。でも菊谷さんなんて本当にさっき言ったような吉本さんとの直接的な時代的つながりがない世代ですよね。にもかかわらずこうした形で吉本流儀について論じるというふうになった、そのゆえんというのは一体何だったのか、まあ、そのあたりからまず菊谷さんにもお話をいただきたいと思います。
私大学で哲学科やってに入ったんですけど、まあ、いわゆるその、まあ、元々哲学者になりたいと思って学者になりたいと思って大学入ったんですけど、でそのいわゆるその、まあ、大学に入っていわゆる思想とかに興味のある人が読むこう典型的な本というのがあるわけですよね。例えば私今30代なんですけど、私たちの世代だとやっぱ唐谷公人さんとか、まあまあ、あとヨーロッパで言ったらやっぱフーコーとかデリダとかドゥースとかっていう人たちがいるんですけど、でそのまず私も最初にその唐谷さんとか読んでたんですよね。でもなんかある段階からちょっと飽き足らなくなったっていうか、まあ、 なんかこうちょっとつまんないなと思い出してきて、なんでかっていうと、なんかこうやっぱ文章がちょっとあの味気ない感じがして、であとなんか結局なんか いつも同じこと言ってるんじゃないかなっていう感じを正直持って、そこでその吉本さんの方、あの大学のある夏の暑い日にあの公園のベンチで横になりながら共同幻想論を初めて読んだんですけども、でその時にその吉本さんやっぱもともと詩人なんですよね。なので文章が全然そのいわゆる研究者の文章とは全然違ってて、そのこんな詩的な文章で思想が語れるってことにちょっとショックを受けまして、これはなんか今までその思想の本を読んでて、なんか文章が読んでてこう魅力的だなと思ったことが全然なかったんですけど、それを読んでそこから吉本さんの本をこう一気にはまり込んで読んだって感じです。で私あの大学院に住むんですけども、そこでそのあのまあいわゆるその哲学の研究者になりたいんだったら、その例えばこうヘーゲルの論文を書きなさいとか、そういうなんかこう踏み絵みたいなのがあるんですけども、ただ私は吉本さんを読みた、吉本さんの本全部読みたくて大学院に入って、であの吉本さんで論文書きたいと思ったんですよね。でなんか日本にいるのになんかヨーロッパのことを論じてるっていうのは、なんかこうあの靴の上から足かいてるような、なんかちょっとなんか まどろっこしいというか、日本にもいろいろ思想を語った人もいるし、あのそういったのをなんかなんで語らないのかなって自分でもなんか矛盾みたいなのに突き当たってしまって、まあ、西田喜多郎とかも読んだんですけども、吉本さんが一番しっくりきてて、吉本さんであの論文を書くって言ったんですね。そしたら指導教官が、私修士課程まで行ってるんですけど、博士課程に行くんだったら吉本じゃなくていわゆるオーソドックスな哲学の論文を書かなきゃあげられないよって言われて、じゃあやめたと。そんなんだったらもう大学院なんかいなくていいって思って、ちょっとこう頭にきてですね、それでやめて、じゃあ吉本さんでも好きなように書いて、もうあとは俺は就職しようと思って、それで吉本さんで修士論文を書いて出版の世界に入ったっていう、そういったきっかけです。なのであのまあいわゆるその30代とかの世代だと吉本さんというよりもやっぱり他のもっと若いあのいわゆるニューアーカーの人たちとか金谷さんとか その周辺の人たちを読むんですけど、私はなんか吉本さんに惹かれて、それ以来あの編集者としても、まあ、あのたまたま仕事させていただいたりということもあって、あの、まあ、いろいろあのなんつうあの丸ごとこうあの影響を受けたというところがありました。
はい、はい、お二人ありがとうございます。さあそこでですね、少し話を進めたいんですけれども、先ほど言いましたように、宇田さんの吉本論も福谷さんの吉本論も両方とも僕から見ると全くかつての吉本論とは違う吉本さんの読み方がされている。それはどういうことなのか、あるいはなぜそうなったのかってあたりへ少し話を進めていきたいと思うんですけど、まずなぜ私がそのニューウェーブっていうか新しい読み方だなと感じたのかっていう点なんですけれども、まあ、これはあの後で宇田さんと菊谷さんの方からも論じていただきたいんですけれども、僕の読んだ限りで宇田さんと菊谷さんの間には非常に吉本さんへのアプローチで共通した部分があると思うんですね。それは何かっていうと、その吉本さんがこうロゴスというか論理ロジックでもって展開をしているところへの関心ではなくて、まあ、これはあの宇田さんの本だったか、あるいは木川さんの方にもそういう言葉があったと思うんですけど、例えば心という言い方、精神とか意識ではなく心という言い方、あるいはさらにもっと端的に言うと生命という言い方、命という言い方、つまり心とか命っていうふうな言葉で表されるような、何者か、あるいは次元と言ってもいいかもしれない。そういう次元あるいは何者かを通して吉本さんのテクストを読もうとしているというところ、これは正直言って僕なんかにとっては驚きだったわけですね。吉本さんってあのご存知の方多いと思いますけれども、論理って言葉好きですよね。あの状況って本がありますけど、あれ全部何々の論理っていう確かタイトルがついてたと思います。論理って言葉非常にで 僕自身もそうだったけれども、やっぱり吉本さんを読むのは知的にっていうか概念的疑念的に読んでいくっていうアプローチがある意味では当たり前のように地面なことのように考えられていたと、だから吉本さん自身言語にとって人は何か共同幻想論神経現象論っていういわゆる三部作を通してあるいはハイイメージ論まで引っ張ってもいいかもしれません。そこまで行く彼自身が考えていたであろう体系というところを考えた場合に思想体系というふうに見た場合にはそういう形の理解が、まあ、ある意味では当たり前なもの対象であったと言っていいと思う。ところがお二人ともそういうところには、まあ、目もくれないっていうとちょっと失礼かもしれないんですけれどもそういうところじゃなくて心とか命っていう言葉で表されるようなところへの注目と。でこれにはもうちょっと具体的な媒介項があるわけですね。それは何かっていうとその1980年代の終わりぐらいだと思うんですけど吉本さんはその解剖学者の三木繁雄の著作から非常に大きな衝撃を受けるわけですね。それはおそらくそれまでの自分の全体系がひっくり返りかねないような衝撃であった。ただ僕自身は自分の本の中でもそのことには触れていません。というもオールドウェーブの吉本論というのはその問題にはほとんど触れていません。この三木繁雄ショックの意味というものについてはほとんど触れていない。でこの心とか命っていう言葉で表されるような次元というのは吉本さんの思想の中で見えてきたのはまさにこの三木繁雄ショックというか三木繁雄の問題を媒介にしてっていうふうに考えることができるだろうと思います。ところがそのことはこれまでの吉本論の中ではほとんど触れられていない。この問題にまさに踏み込んだ形で議論を最初に行っているのが宇田さんの吉本論であり菊谷さんの吉本論だと思うんですね。例えば三木さんの本で有名な言い方で言うと内臓感覚って言葉がありますよね。内臓的なものと、あるいは我々の心の中には植物的なものと動物的なものが両方あると。我々の心の起源までたどっていくと植物へ行き着くんだ。つまり動物植物というようなあるいは単細胞生物か多細胞生物かそういう区別を一切超えたところにあるまさに直接的な生命そのものの根源というところにつながる形で三木さんという人は生命という現象あるいは我々の存在というものを捉えようとした。このことから吉本さん非常に大きな衝撃を受けた。で逆に言えばそこのとこから吉本さんのそれまでのテクストっていうのを読み返した場合に全く違う読み方が可能になってくるという、そのあたりに踏み込んでいこうとしたのが宇田さんの吉本論であり、菊谷さんの吉本論であると僕は思っています。ただもちろん宇田さんと菊谷さんのアプローチは随分違います。宇田さんのアプローチはまさにその先ほど心理療法士っていうお話がありましたけれどもある意味で吉本さんの理論を普遍理論として人間の心あるいは命っていうもの存在っていうものの普遍理論を作るための媒介項としてある意味ではプラグマティックな意味合いも含めてアプローチしようとされています。ただそこのところに今言った三木繁雄ショックの問題というのは非常に重要な問題として組み込まれていると思います。で一方菊谷さんはそのこの本のタイトル無名なものの歌と革命というこの無名なものというのがキーワードになっている。で一見すると宇田さんのアプローチと非常に対照的なわけだけれどもしかしこの無名なものっていうものを菊谷さんはいわば存在という形で存在の根源と我々の存在の根源つまり、先ほど言った言い方では論理以前の論理をもっと遡っていくところで見えてくるようなまさに内臓的なものへとつながるものそういうものとして捉えようとしてそこのところのつながりっていうのが見える。もちろん違いのも含めてっていうことになるわけですけどそういったあたりのところに少し踏み込んだお話を、伺えればと思います。どうしましょう、また宇田さんからでよろしいですか。じゃあ宇田さんお願いします。
私は吉本さんを、2008年からその読み直したっていうのが臨床心理士として吉本さんを、読み返すってことだったんで、心的現象論序説から、読み直したんですね。それで、 今高橋さんが言われた三木繁雄の話っていうのは心的現象論序説には出てこないんですね。で、で三木繁雄って非常にざっくりな言い方で、吉本さんにどういう影響を与えたかっていうと、心っていうのはここは脳と、ハートと違うんだ、2つあるんだ、まあ、吉本さんは、こっちのハートを心と呼んで、脳の方は、知覚って言ったり感覚って言ったり、あるいは一時はこっちは精神っていう言葉も使われたことがあるんですが、いずれにしてもその心的現象論序説の中ではそこをでも吉本さんの凄さっていうのは、ここが、違うもんだっていうことは前提はないんだけれども、心的現象論序説の中にですね、妄想っていうのは起きるのと幻覚っていう、まあ、これまた分けるっていうのは難しい話で、相互に入れ替わるんですが、その妄想と幻覚っていうのは何だろうみたいなことを、序説の中で疑問で投げかけてるんですね。でこれを分けるのは難しいみたいな形で書かれてるんですが、心的現象論の本論の中で、1980年代に、吉本さんは三木さんに直接会ってませんけれども、本を読んで、それは本論の中で出てくるんですが、そこからはっきりとその心の問題と、脳の問題というのは分かります。もちろん心の問題も脳を媒介にして我々は、感知するんですが、この2つを分けて考える。でさっき高橋さんの言ったことで言うと、動物の心と植物の心、これがあるんだっていう、ところで、それはある意味その私はその臨床心理士としてうつ病だとか統合失調症とかっていう人とお会いするときに どっちが今問題なんだろうみたいなことで、とても大事な問題だったんで、そこに深く関わったみたいな、経緯になります。
はい、じゃあ菊田さん行きましょう。
はい、じゃあ、
はい、私今回の本を書くにあたって以前書いた修士論文もちょっと元にしてるんですけど、結局なんか吉本さんが一番深いところで語ったのは何かなっていうところで、まあ、有名な大衆の言語って考えるんですけど、そのまあ、この本の中にも書いてたんですシモーヌ・ベンユーの有名なものっていうのを吉本さんところどころで引用してて、なんかここがやっぱり一番深いところじゃないのかなっていうのはずっと思ってて、それを今回はなんとか形にしたいなと思ってしたっていうのがあるんですけど、でその有名なものっていうのの、その何て言うんでしょう、ある意味その一番原理じゃないですけど、その有名なものの、その核になるのが内臓的なものだっていうふうに考えてるんですけど、まあ、この本の中では内在性っていうふうにも言ってるんですけども、その何て言うんでしょう、その、まあ、いわゆるその内臓感覚とかって理屈じゃないんですよね。でその、まあ、吉本さんもいろんなことを語られてて、まあ、それこそ高橋さんが言われたように論理っていうことも語られてますし、意味っていうことも語ってるんですけども、その内臓的なものっていうことを語っていくことで、なんかその吉本さんとか三木繁雄が語ったことをなんかこう私たちの生き方っていうのにこ うまくつなげていけるっていうのはずっと思ってて、そのなんかこう物を書くにあたって、ただその頭だけのというか評論だけの理屈だけの評論みたいなのはあまり書きたくないなっていうのはずっと思ってて、なんかそのそれこそ本当に生きてる、その有名なものっていうか、まさに生きてる自分たちのものとして何か語っていきたいなっていうところとことで考えてた時に、やっぱりその三木繁雄の考えとか、その内臓的とかそういうところが一番その吉本さんの核になるものじゃないのかなって思ってて、すごく腑に落ちたってところがあって、やっぱりでそこにそこをちょっと語っていったってところがあります。
吉本さんの、まあ、著作というかテクストを読む、あるいは吉本さんの思想を理解しようとするときに、まあ、僕なんかがずっと感じてたのは、その二人の吉本流名がいるっていうのはちょっと言い方としては変なんだけれども、全く違ったアプローチっていうか、正反対のアプローチって言ったらいいのかな、そういうものが、もちろんこれは例えば、 吉本さんの中に詩人としての吉本流名を発見するというような読み方と、それから思想が吉本流名を発見するという読み方の対比というふうな面もあると思います。しかしもうちょっとこうそれ深めて考えていくと、吉本さんの中には自然ってのは圧倒的なもんで、自然ってのはまあ圧倒的っていうか絶対的なもんで、全てはその自然へと帰っていく、自然過程の中に還元されるっていう、あるいは、ありのままの自然に帰ることが人間にとって最も幸福なことである、あるいは生命にとってって言うといいのかな、そういう、まあ、ある種極端な自然主義っていうと変だけれども、そういうその自然の絶対性っていうふうな形で吉本さんを読んでいく読み方があると思うんですね。でこの自然っていう言葉はもうちょっとこう広げていくと、例えば資質というふうな言い方にもなるかもしれません。そういうものを非常にこう絶対的なものとして見ていく吉本さんという存在があるような気がする。一方でもう一つ吉本さんでは別れというか決別というか離反というか切断というか、これはあの吉本さん使う言葉、神経現象論の中で使っている言葉では違和という言葉ですね、異なる和、違和で、岩によって自然過程というのは、いわば、亀裂が入ってそこに違う領域が生まれてくるわけですね。その切断や亀裂が入ることによって岩された世界、まあ、神経現象論でいうとそこは原生的阻害から、純粋阻害へと、つまりその自然過程から心の発生、心的な世界の発生、さらには言語的世界の発生、さらには共同幻想の世界へとっていう形への流れと、でこういう形で考えた場合に、その岩というところに焦点を絞って吉本さんを読むのか、それともそのむしろ岩の解消としての自然過程の絶対性、自然の絶対性というものに焦点を絞って吉本さんを読むのかで、吉本さんのテキストって全然違って見えるはずだと思うんですね。で、これさっきのオールドウェーブとニューウェーブの問題にもなるわけですけれども、我々はその岩された世界というものを自明のものとして吉本さんを読んできたという面があると思うんです。で岩された世界の先に、さっき言ったように心から意識、意識から精神へ、つまり頭脳的なものですね、さっきの井田さんの言い方で頭脳的なものへと行く、もちろんそれを否定するという側面があることは言うまでもないわけだけれども、前提になるその岩から心言語への上昇っていう方向でやっぱり吉本さんを読むという読み方は僕らにとっては当たり前のことであったというふうに思うんです。で結局宇田さんの著作を読ませていただいて感じたのは、そういう我々が当たり前だと思った吉本の読み方、吉本呼びついちゃいかんね、吉本さんのテキストの読み方とは違うもの、そのあたり宇田さんもう少し踏み込んでね、宇田さんのその読み方っていうのは、そうの輪郭、今言ったのはその自然過程との還元なのか岩なのかっていうあたりの問題も含めながら、もう少し展開していただけるといいかなと思うんですけど、
うまく言えるかどうかわからないんですけども、その、その西洋っていう考え方っていうのは、まあ、全てじゃないですけども、やはり、脳主導の、議論っていうか、そこがと、西洋近代っていう大きな、これはもうこれですごい世界で、それは否定するとかってじゃなくて一つの世界だと思うんですが、吉本さんはやはりその、ここのところ、それはもともとそこが詩人ということから来たのかどうかっていうことは、今はうまく語れないんですが、そこをやはり問題にしてるということで、 私その臨床心理士ということで、ここでこの心が大事だよねっていうのは多分菊谷さんと私のその本の中で、とてもその共通の基盤だと思うんですね。でこのハートを中心とした内臓の世界っていうのが、とても大事だっていうのは、少し、なんだろう、飛躍になってしまうか分かりませんけれど、その吉本さんは母子関係がとても大事だっていうことを、言われます。ハートこの特に入隊時期の大事だ。でも西洋の論理から言うとですね、それは理屈で言うと別に母でなくてもいいでしょみたいな、養育誰かすればいいでしょ、寝る時間を、食べる時間を決めてやれば同じように子供は育つじゃないかみたいな議論になっていくんですが、吉本さんのその原点にあるのは母子関係っていうのはその、母と子がですね、別々の人間から始まるんじゃなくて一緒の一体感、つまり母親が悲しいと思ってたら胎児も悲しいと感じてるっていう、そこのとこが決定的に大事なんだっていう、その、でここの問題って何かっていうと情緒なんですね。とは少しここはユングを、援用するとですね、脳の働きっていうのは、思考それから感覚、物を見て、知覚とか嗅覚っていうのが脳の優れたところだと思うんですが、ハートっていうのは何かっていうと感情だとかあと直感ですよね。なんか理屈はよくわかんないけど、バッと感じてしまうみたいな、それで人間のそもそもの母と子の関係って理屈の話じゃないでしょ。情緒のやり取り、その、子供が笑って母親が笑う、それでもそれを、子供が笑う、そういうことが人間にとってとっても大事なんだっていう議論が、でそれもまた言ってた吉本さんにとっては一つなんです。さっき高橋さんが言われた本当そうだなと思ったんですけど、それも吉本さんの中で一つの議論で、脳の議論は脳の議論で吉本さんには残ってるんですけれども、私も菊谷さんも、どっちがそのベースで大事かっていうことになると、そのハートの議論みたいなことをベースに今、物事を考えてるのかなっていうふうに思います。
菊谷さんも、この5本の中でこの無名なるもの、今存在、無名なるものの存在は自然という形で、でやっぱりその自然過程という言葉を、確か使われていたことが、93ページだったかな、言語にとって人は何かの中で自然過程という考えに触れられていますというところですね。私は自然過程とは理想という始まりへ遡っていく過程で、柔らかくなっていく過程、そこでの自然は死でも無機的な自然でもありませんというふうにおっしゃってるわけだけれども、まあ、さっき自然ということが僕なりにちょっと定義というか言ったわけだけれども、その自然という言葉をめぐってで木原さんが考えておられることが今言った問題とかかってくるような気がするんだけど、ちょっとそのあたりをお話しいただけますか。はい、
そうですね、確かに自然というのはこの本の中のテーマになってて、吉本さんが自然をどう考えてたのかというのはすごく難しい問題で、私もまだ分からないって言ったら分からないんですけども、さっき高橋さんが言われたその自然、吉本さんの中でその自然そのものっていうのを大事にするっていうのと、そこからその切り離されていく世界っていうのを大事にするっていう両方あるって言われてたと思うんですけど、なんか私の中でその吉本さんへの批判じゃないんですけども、なんかその吉本さんがその自然の方にこうなかなか行かないっていうか、こう踏みとどまってるっていうか、なんかこう自然っていうものをなんか丸ごと肯定しきれてない、なんか躊躇してるような部分があるんじゃないかなっていうのをちょっと感じてるんですよね。でそれはこの本の中でも書いてるんですけども、その何て言うんでしょう、その、まあ、ボケ論って本が吉本さんの中にあるんですけども、ボケ論の中でもそのいわゆるその宇田さんが言われたようにその母と子の関係とか、そういう自然、いわゆる自然的なものっていうのをについて書いてる部分があるんですけども、吉本さんって どこかでなんかその自然から切り離された世界のそのなんかちょっと病理っていうか、その病の世界の方になんかこう記述がこう そっちの方に進んでいっちゃうところがあるんじゃないかって私の中では思ってて、その自然そのものをなんでもっとこう丸ごと論じなかったのかなっていうのは自分の中で大きな問題としてあって、なんか私は は自分はまあなんかその吉本さんがそこを語らなかったんじゃないかと思ってて、それをまあ自分なりに、まあ、吉本さんとは全然別の形だと思うんですけども、自然というのを語ったというのがあるんですけども、でその、この中で言ってる自然というのは、そのいわゆるその自然界の自然とかっていうそういうものじゃなくて、自然というのは常にこう生み出されていくものだと、そういうなんか瞬間瞬間生み出されていく力みたいなものが、そのものが自然じゃないかっていう、まあ多分これなんかスピノーザとかドゥルーズとかと関係 してくるとは思うんですけども、ここでは全然触れなかったんですが、そのだからその人間っていうのがいて、一方で自然がいる、それは全然別物だっていうふうには私は考えてなくて、自然っていうのはその常に生み出されていく力そのものが自然だから、自然界のものももちろん自然だし、人間も自然だっていうふうに捉えてて、あので吉本さんは自然をどう捉えてたのかっていうのは本当に難しい問題だと思うんですけども、あのやっぱりスピノザとかにはあんまり触れてる、ハイメジロンとかで触れてるんですけども、なんかあまり触れられてないんじゃないかな、
直接は
、なんか間接的には触れてるんですけども、でなんか吉本さんの自然観というのはどうなんだろうって、その裁判でのその、アフリカ的段階についてとか、そのボケ論の中ではなんか吉本さんの自然観がまたなんかちょっと違って見えてきたりしてたんですけども、なんかその辺のその吉本さんの中のそのなんて言うんでしょう、まだその曖昧なというかはっきりしない部分みたいなのをなんか感じてて、そこをあの自分なりにちょっと踏み込んでみたっていうのがちょっとこの本になってるとは自分では思ってます。
今の問題は非常に興味深いっていうか、僕も吉本さんの中で考えてみたい問題で、おそらく吉本さんの中で今の問題は例えば最後の診断の問題であったり、まあ、ボケ論やアフリカ的段階ももちろんそうなわけですけどもね、まあ、もっと言うと一番最後にあの吉本さんが問題にした、まあ、存在倫理っていう概念、存在そのものが倫理である、この場合の存在っていうのは自然と言い換えても多分いいはずで、まあ、そのあたりの問題に多分つながってきて、これは多分菊谷さんの本の一番根本的なモチーフにもかかってくるところだと思うんですけれども、ちょっとその前に今の菊谷さんの話を受ける形で宇田さん、これはどうですか、今の話に
自然、
まあ、あの自然っていうか、宇田さんの議論は、まあ、ある意味では吉本さんは普遍理論化しようとする、うんうん、特にその、まあ、心っていう心の発生、から我々が抱え持ったその、まあ、心の世界っていうもののさまざまなダイナミックな展開というものを吉本さんのを普遍理論化することによって今までにない形で捉えられる可能性が見えてくるはずだっていうのは宇田さんお考えだと思うんだけど、そのあたりどうでしょうかね。ちょっと変な質問かもしれないですけど、
もよく、私も そこのところがこう、こうですみたいな形でこう言えそうにないんですけれども、ただその、今あの高橋さんに言ってもらった吉本さんって、戦争終わった後に、日本が負けた後に一から考え直して、普遍的に通用するものでないとダメなんだっていうことがまずあったっていうことが、そこが私の中に入ってて、それで自然っていうこともですね、今議論になってて自分の中でも頭が、あちこち動いてるんですが、一つは自然っていうことと自然史過程っていう、議論で、そこをまたちょっと一緒にしていいのかどうか分かりませんが、心的現象論本論の中の了解論の中で吉本さん何をやってるかっていうとですね、西洋の哲学者を、了解論の途中からなんですが、ヘーゲルからニーチェっていうあのところはずっと集めてきて、吉本さんどういう、議論してるかっていうと、哲学者のその自然観っていうのがその哲学のベースにあるんだっていうところがあります。それで、ヘーゲルも ニーチェも全く彼らは逆の哲学のように見えるけれども、自然というものをですね、貧困で人が争うっていう、そこから議論をしてて、ヘーゲルはそこから離脱しようっていうことが彼の歴史となる。ニーチェはむしろ人間ってそれが自然なんだから、その中で、権力争いが起きるっていうのは当然のことなんだみたいな、ヘーゲルの人工的な形は違うんだってことを吉本さんは議論してるんですが、その議論する吉本さんは何なのかっていうと、 その自然に対する見方がやはり2つあって、1つは母なる大地、豊かな先ほどの、母子関係でいうと、自然界の母体としての我々を守ってくれるものという、自然の見方と、それから、東北 大震災じゃないけれども、自然っていうのは一旦、大きなことが起きると自然災害で人間は死んでしまうみたいな、そういう、自然の両方の捉え方を、普遍議論っていうか、それを抑えながらどう、論理を進めていくかっていうのが、一つは吉本さんの議論の仕方かなって思うのと、それともう一つです、難しいのは自然史過程って歴史がどうなっていくかみたいな議論の中で出てくる自然史っていうのを、これをちょっとどう考えるかっていうのはあるんですが、今ちょっと言葉としてうまく出てきそうにないんで、ここで止めてください。
いや、一気に難しい問題になっちゃって、なんか質問があれだったかなと思うんですけど、ちょっといいですか。今の宇田さんの話聞きながら思った問題が一つあって、自然っていうことを考え、今ヨーロッパの話が出ましたけどもね、17世紀ぐらいからヨーロッパの哲学っていうか、特に社会思想に関わる哲学っていうのは構成が大体決まってるんです。一番最初に自然状態論っていうのを置くんですよね。自然状態論からですよ。これの一番最初のケースっていうのは近代社会思想の、いわば原点というべきホブズのリヴァイアさんなんですね。で、じゃあリヴァイアさんでホブズは自然状態どう論じてるかっていうのをご承知の方も多いと思いますが、戦争状態、つまり万人が万人同士殺し合う状態。だから今宇田さんおっしゃったようにね、自然状態っていうのは人間が脱しなければいけないネガティブな状態、これを脱しない限り人間は滅んでしまう、そういう克服しなければいけない状態だと、だから社会を作るんだという形で、その自然に対して社会を作ることの正当性っていうものを論証しようとするのが、自然状態論というのも言えると思うんですね。でそういう伝統は今宇田さん言ったように、例えばヘーゲルとかそういうところまで全部引き継がれていくわけだけれども、僕の理解だとね、そうした西洋の哲学的な伝統の中で、特に近代ヨーロッパの哲学的な伝統の中で、ほとんど唯一それに対するラディカルな反対者がいたんです。でそれが僕はスピノザだと思う。でスピノザはどういう思想かっていうと、一言で言うと自然そのものが算出をすると、算出の主体は人間ではなくて、つまり社会を作り出す人間ではなくし、自然そのものが算出の主体であって、人間もその中に実は含まれるんだと。スピノザの議論って非常にややこしい議論がいろいろあって、あんまり簡単に言っちゃいけないんだけれども、その自然そのものが算出、つまりありのままの存在として自然が算出主体であると。でこれは社会論というか政治論に置き換えると、その自然は大衆になるんです。大衆そのものが、民衆そのものが、ちなみに言うとこの時の民衆っていう、民衆あるいは大衆を表す言葉っていうのが、僕の理解だとマルチチュードっていう言葉になるんですね。ネグリが使ったマルチチュードっていう言葉、だからネグリとハートの帝国におけるマルチチュードっていう言葉の起源にあるのはスピノザの神学政治論だと考えていいんだろうと思います。で、そうした自然イコール存在イコール大衆がありのままの形で算出する主体となりうるという思想、こんな思想を展開した思想家って本当にスピノザしかいない。ニーチェの思想も実はスピノザが僕は前提になっていると思っているんですね。で、ついでにちょっと一言だけ言うと、僕は吉本さん、僕も同時思想をやったりしながら、やっぱり吉本さんから離れられないのは、その西洋の思想の中ではこういうことを考えるということは思想なわけですよ。何かこう自明化された定義とか規定性とか概念を操作するってことは哲学じゃないわけですよ。ありえないというか、目に見えないというか、そういうものを考える、思考することが不可能なことについて思考すると、思考の不可能性を思考すると
でも言ったらいいの。そういうことを考えない哲学なんて哲学じゃないと僕は思うんですよ。そういうことを考えたら例えばスピノザだったりカントだったりヘーゲルだったりする。残念ながら日本には、いないなと思っていたら吉本さんなんですよ。吉本さんはそういうことをやっぱり思考の不可能性を考えようとした。それは実証することもその目に見える形で示すことも構成的な概念で示すこともできないようなものなんだけれども、しかしそれなしには社会とか人間とか自然とかについて考えられない。そういうことを考えようとした思想家は吉本さんだ。僕はそういう思想家っていうのは本当に近代日本の中でほとんどいない。ちなみに言えば吉本さんと正反対に決まりきった概念の操作が最も巧みな思想家、要するに哲学者という顔をしているエセ哲学者の典型が僕は和辻哲郎だと思うんです。和辻のようなやつしか日本にはいなかったわけです。ああいうものが哲学だと思われちゃったわけです、ね、だから和辻哲郎的なものが支配している日本の哲学の惨状というか悲惨な状況の中でほとんど唯一、まあ、西田喜太郎はちょっとあるかなっていう気がするんだけど、僕はやっぱり吉本さん実証することは不可能なところから考える、あるいは考えないものを考えるっていうところ、不可能性を考えるっていう思想家っていうのは本当に吉本流にしかいないな。そういう点で吉本さんっていうのは西洋のそういうスピノザとかカントとかいったような不可能性を思考しようとした思想家にほとんど唯一日本の近代の思想家の中で匹敵する思想家なんじゃないかなと僕はちょっと思ってるわけですよね。ちょっと勝手な話をしました、司会から逸脱って申し訳ないんですけれども、さっきちょっと言いかけたんだけど、木谷さんにその存在倫理っていう問題、まあ単純な対比で申し訳ないんだけれども、宇田さんが今おっしゃったようにね、宇田さんが吉本さんを普遍理論化しようとする読み方をしようとしてすれば、そのやっぱり木谷さんの本のキーワードはもう倫理だと思うんですね。それもただ普通の意味でのモラルやなんかとこう規範と混同されるような意味での倫理ではない、存在倫理っていう言葉 でこの存在倫理っていう言葉は吉本さんの最後の、まあ、遺言みたいな言葉として、911の犯罪がなぜ悪なのかっていうことの論証の根拠として存在倫理っていう言葉を持ってきて、この辺りがさっきの問題とも絡んで、あるいは木谷さんの吉本論の要とも絡んでくるところじゃないかと思うんですけど、その辺も止めてちょっと木谷さんの方から続けて。
確かに存在倫理というのは吉本さんが911の後に雑誌で加藤天音さんとの対談で出てきた言葉です。要するにその、まあ、簡単に言うと、911の場合その全然関係ない人たちがその飛行機に乗り合わせててそのままテロに行っちゃって死んじゃったの。そこには何の何て言うんでしょう、根拠も何もないというか無根、徹底的に無根拠だというか、その、まあ、いわゆる無差別テロですよ。まあ、オウム真理教の地下鉄の事件とかも入れてもいいと思う、まあ、あの辺が多分最初に出てきたきっかけだと思うんです。そういう状況の中でその、まあ、思想は何が言えるのかみたいなのを突き詰めて吉本さんから出てきた言葉だと思うんですけども、で、まあ、吉本さんの言葉で言うと、まあ、存在というのはその存在倫理というのはその一人一人の人間がなんか背負っている、まあ、一つの思想というか、その人が持っているなんか存在そのものの中にある倫理ということで、でも吉本さんはでも存在倫理もあまり語りきらないまま亡くなられてしまったので、ちょっと遺言に近いようなものなんですけども、で、まあ、この本の中で、まあ、自分なりにそれをちょっと考えたんですけども、まあ、一番その倫理っていうのに一番近いのは私はなんか リズムだっていうふうに思っていて、リズムっていうのはその音楽のリズムとかっていうんじゃなくて、その人の生きているリズムっていうか、その人の存在の中にあるこうリズムみたいなものだと思ってて、でそれっていうのはそのあんまりこう意識して作るとかそういったものでもない、なんかそのそれこそその宇田さんも言われたボケロの母と子の関係じゃないですけども、なんかそのそれこそなんかまあその人がもう極端な話で言うともう大こうなんていうのこうずっとこう先祖じゃないですけどこう 脈々と続く中で受け継いだリズムも含まれてて、その中でその人固有のリズムっていうのをそこにこう 加えていって出来上がっていくものだと思うんですけども、そういったものをこの音の中で、まあ、倫理とかリズムっていうような形で語ってて、で私はその倫理っていうのはいわゆる例えば道徳とかなんかこういうことを守りましょうとかそういったことが倫理だとは全然思ってなくて、その人のこう自然なリズムが生きられるっていうのが、まあ、ある種の倫理じゃないかと。で逆に言うと悪っていうのはその人が持ってるリズムみたいなのも奪うのが一番根源的な悪なんじゃないかな、まあ、そういうことはまあ避けられない部分はあるんですけど、まあ、そういったリズムっていうところにその倫理を考えてくるキーワードじゃないですけどそのテーマがあるのかなと思ってまして、であとこの本の中で、まあ、有名なものの歌と革命っていうタイトルをつけてるんですけども、歌っていうのはまさにリズムのことなんですよね。でその革命っていうと それこそ高橋さんとか伊田さんが経験されたその学生運動とか政治闘争の革命っていうのは私は経験してないんでわからないんですけども、そのある種その、まあ、生き方っていうかその人が持ってるリズムとかその生き方そのものの中にある種こう革命性があるんじゃないかっていうところが私が多分この本で言いたかったことなのかなって今思ってるんですけども、それはなんかその、まあ、前書きにも書いたんですけども、なんかその、まあ、例えば吉本さんが革命というのをどう考えてたのかというテーマとも関係すると思うんですけれども、まあ、その目に見えるものでもないのかなと。だからその、まあ、いわゆる、まあ、社会こう世の中を変えていくといったときにどういうことをしたらいいんだ、どういうイメージがあるのかというときに、例えばその政権を倒すデモに行くとか、その昔の学生運動みたいにその、まあ武力と衝突したりとかいろんなイメージもあると思うんですけども、まあ、もちろんそのデモに行ったりとかその目に見えるその物理的なものを変えていくっていうのも大事だと思うんですけども、そうじゃないその目に見えないその人の生き方の根源にあるリズムそのものの力みたいなところに戻っていくっていうのが一番大事なことなんじゃないかなって考えて、まあ、この本を書いたってところはあります。それがまあ存在倫理にちょっとつながっていくのかなと自分は思って、
今の木下さんの話を聞きながらちょっと一つ思い出したことがあるんですけどね、もう2008年だったかな、現代思想っていう雑誌の池上さんで編集長から頼まれて、月1回ずつ10回ぐらいでしたかね、吉本さんのお宅へ伺ってずっと1回2時間か3時間のインタビューを続けて、それは貧困と思想っていう私がインタビューしたっていうか企画の内容をまとめた本にしたんですけれども、その時に単行本にする前のその前の年2009年の夏ぐらいだったんですかね、現代思想の臨時増刊特集で吉本流明の特集久しぶりにやった、その時に僕のインタビューした内容についたタイトルが肯定の思想って、肯定っていうのは肯定する否定するの肯定ですね。で今の木下さんの話を聞きながら思ったのは、吉本さんの思想の一番根幹にあるものはあらゆる個々人あらゆる人間の存在っていうものを肯定的に捉えようとする、つまりそれぞれがそれぞれの個性を持ちこの世の中に存在している、そのことをありのままに認めようっていうことなのかなっていう、でそう思うとね、宇田さんの本を読みながらそれを感じたことなんだけれども、そのお二人の本を通して見えてくるのは、その僕がそのインタビューしながら感じた吉本さんの思想の中にあるある種のその肯定性への感応なのかなという、つまりなんていうのかな、吉本さんって特に我々の含めた古い世代っていうのは激烈な否定の思想家っていうイメージ強かったんですよね、何もかも激烈に否定し破壊する思想家っていうディストラクティブでネガティブな思想家っていうイメージ強かったんだけど、でも本当は吉本さんが求めていたものっていうのはありのままにその存在を認めることだったんじゃないのか、しかしそれはその文字通りの一元的な自然過程ではなくって、さまざまな亀裂や分裂矛盾というものを内に含んでいる、そういう存在としての我々個々人の存在、それを認めるっていうこと
で、あの個人的に言うとこの問題っていうのはやっぱり僕は3115の思想の問題の根幹だと思うんですね。我々はやっぱり311を経て、我々の存在っていうものが根幹から脅かされている状況というものを体験した中で、我々の存在って何によって固定されるのかっていうこと、それについて非常にその重苦しい思いというか、電磁の見えないこう閉塞感というのをいまだにやっぱりどっかで抱えているところがある。我々の存在は何によって固定されるのか。これはもっと遡っていくと、実はまあ今年20周年になりますけど、1995年の阪神・淡路大震災と、それからオウム真理教事件、この2つの事件が起きることによって何か日本の社会がすっかり変わってしまった。どっかいつも当てどのない不安というか焦慮というか、そういうものをこう絶えず注ぎ出すような思いで感じている日本人ってすごく多いと思うんですけど、そういう我々の思いみたいなもの、それはもう本当に311で一気に増幅されたわけですけど、そういう中で311以後の思想として吉本流を読むっていう問題が、あるいはお二人の本の中から見えてくるんじゃないかなっていう、ちょっと勝手な見方なんですけど、宇田さんどうですか。
今肯定の思想っていうことを言っていただいて、自分の中でこう腑に落ちたっていうか、ああそうだと思ったのは、さっきその議論の中でその吉本さんの普遍性っていうか、世界の中で、世界と本当にやり取りできる普遍性のある思想って言ったんですが、言葉を変えるとですね、何かっていうと等派性を超えるっていうか、っていうその普遍性っていう言葉が少し辛すぎたなと思って今言ってるんですが、等派性を超えるっていう考え方が、あって、その等派性を超えるっていうのは吉本さんも激烈だったんですけども、どういうことかっていうと、言語にとって美とは何かを書いたのは当時、マルクス主義の流れにある社会主義リアリズムという文学理論があったんですが、吉本さんはそのことが好きでサークルを組んでるんだったら何も言わないんですが、彼らが言ったのは文学理論はこうあるべしみたいな議論をすることに対して吉本さんは激烈にそれを潰しに行くんですね。それはもっと高い位置から社会主義リアリズム論っていうのは、それは君たちの頭の中で作ったそんなものが通用するわけじゃないっていうんですが、それはさっきの高橋さんと菊谷さんの話を聞いてて、肯定の思想なんですね。みんながみんなそれを自分のこれは趣味でやってますっていうんだったらいいんだけど、これでなければいけないっていう議論を超えるっていう、そこがやっぱり吉本さんの大きな考え方かなっていうことを思います。はい、
はい、池谷さんどうですか。い
や、まさに高橋さんの言われの通りっていうか、まあ、ちょっとそれ触れておきたいなと思ってたのは、私と宇田さん その共通点っていうか、あれなんですけども、そのなんとなくその吉本さんって言ってやっぱり思想家とか評論家とか、その革命の時代にはものすごくそのカリスマ的な指導者とかリーダーだったと思うんですけど、むしろなんかこう等身大の吉本さんに影響を受けてるっていうかところがあるんじゃないかなと。で、私も宇田さんも、まあ、自営業者で、いわゆる資金とかインテリのポジションではないんですよね。そういった人がその吉本論を語るようになってきたっていうのはすごく大きなことで、なんかこのことはなんか吉本さんも喜んでるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけども、なのでそういうまさに肯定する、なんかその、まあ、等身大って言ったら変ですけど、その311以後の思想として、まあちょっとこのような後書きでも書いたんですけど、その私はその吉本さんがその大衆としての現像っていうか、その知識人としてとかっていうよりも、その本当にその等身大の無名なものの存在としてと言ってもいいんですけど、そういうふうにそこに一番価値を置いたってことを一番重く受け止めてきたし、そこを一番重く受け止めたいと思ってて、まあ、いろんな吉本論があると思うんですけども、そこがやっぱ吉本さんの一番大事なところじゃないかなと思ってるんで、まさにその311号のその無名なものじゃないですけど、その、まあ、等身大のその存在の肯定っていうところが吉本さん、311以後の思想の吉本隆明としてなんか出てきたところなのかなというのはまさに思ってます。
まだまだいろいろお二人に
伺いたいこともあるし、まあ、僕自身も言いたいこともありますけれども、まあ、しかし限られた時間の中でということで、一旦私どもの話をちょっとここで締めくらしていただいて、フロアの方々からいろいろご意見ご質問ご批判も含めて、この後短い時間ですけれどもちょっとそれを受けたいと思います。もしちょっと挙手をしていただいて差し支えなければお名前を言っていただいた上でなるべく簡潔にお話しいただけたらと思います。いかがでしょうか。どうですか。どうぞ。まさに等身大の吉本論ということで非常にざっくばらんにいろんなことが言える場じゃないかと思いますので、どうぞご遠慮なく。はい、じゃあどうぞお願いいたします。
横浜の通訳から来ました、水野光彦と申します。
本当にありがとうございます。
はい、私は学生時代吉本科学の本はほとんど読んでおりますね。で吉本科学の詩も大変好きで、いろんな詩を覚えています。で吉本隆明が月島で生まれたんで、月島とか佃島にも、よく行って、あの辺の付近の、風景、それは吉本の思想と見ました、考えてます。でちょっとこう長い質問になるんで、ここに書いてきたんでそのまま読みます。マルクスがですね、1843年に書かれたユダヤ人問題に寄せてで次のことを言っている。フリー市民社会は直接に政治的性格を持っていた。すなわち例えば財産とか家族とか労働の仕方という市民生活の主要素は領主権、身分、諸教団体といった形で国家生活の主要素に高められていた。これらの要素はこのような形で個々人の国家全体に対する関係、すなわち彼の政治的関係を規定していたのであると書いてあります。で吉本隆明がどこかで宗教を法国家と言っていると記憶しています。これは共同幻想の構造が諸個人の存在から生み出される小さな共同体から大きな共同体である国家へと異なる形で存在することを言っているのではないかと。現在の日本社会では例えば個人情報保護法があるからという理由で町内会の名簿も作成できないような局面があるとともに、ゴミは分別して出しましょうとか、CO2 発生を抑制するために省エネ製品を使いましょうなどいった、いわば国家に指に押し付けられたイデオロギーが町内会で人々が考えることなどの上に立ち、またそういうことを主張する個人や企業がもてあわされるという局面があるのではないかと思います。これは日大原子力学部の講師である山出幸太郎氏っていうのがいるんですけども、この人が存在と論的思考とイデオロギー的思考ということを言ってます。この存在論的思考よりイデオロギー思考が現在優位に立っていることを示しているんじゃないかと。私は環境部門の技術者でありますけれども、現在の我が国の環境問題、例えば商店街の社長通り会や里市里山の交付会などの根本原因の一つとして、この存在論的思考よりイデオロギー的思考がもてはやされることがあるのではないかと考えています。吉本隆明の共同幻想論の成果を継承し、それを生かすためには存在論的思考の優位性を吉本隆明の共同幻想から汲み取ることも一つの方向性ではないかと、今考えています。それらについて、先生方のお考えを聞かせてくださると思います。
ありがとうございます。はい、だいぶ長いご質問であれでですけれど、今の多分ご質問に一番関わってくるのは、宇田さんが機能論的思考と、機 能論的思考と何て言ったらいいのかな教室論的か、まあ、なんですよ、うん、そのあたりの問題にちょっと関わってくる、まあ、共同幻想論をどう読むかっていう問題とも関わってくると思うんですけど、ちょっと宇田さんの方からもしあれがあれば、
まあ、これもうまく答えれるかどうか本当に自信ないんですけれども、今のその共同幻想っていうのはとてもいびつで、共同幻想なんだけれども、今のそのグローバルなですね、社会の中で、個というものが、その個というものを、全てにする、つまり自己責任論とかですね、それで、そういう議論の中で今世の中の中で、まず地域が壊れ、それから家族が壊れ、それで今企業の中も成果主義っていうことで、この問題に全て還元されて、同じ社内の中でみんなが競争するみたいな議論になってきて、全てを個に還元するっていう共同幻想が世の中で大きくなってきて、先ほど言われた、地域を再生するとかということが今そこの中でどういう形で、可能なのかっていうことじゃないかなっていうふうに思ってます。それでもういやそこまで言うかよって言うんですが、地域を再生しようとする動きは今の中でやっぱりこの、これだけ豊かになったと言われながらやっぱり異常だよね、日本人の中でごめんなさい、私は臨床心理士なんで、1億2000万ぐらいの人口の中でうつ病が100万人ですよ、100人に1人うつ状態じゃないですから、うつ状態の人ってもう3割から4割ぐらいだと思ってた方がいいと思うんですが、100人に1人の人がうつ病にならなきゃいけないぐらい、その何だろう、関係が壊れてきてるっていうふうに思ってて、そこのところを修復するっていう動きは、でも、まだどういうふうな理論的な背景はないけども、各地域でゆるキャラが出てるじゃないですか、ああいうことも地域再生っていう地域をもう一回作り直さなきゃいけないっていう小さな共同体、小さな仲間、そこがやっぱり大事なんだ、で、もちろんその後には家族が大事なんだっていうところがもう一度こう出てくる世の中になっていくんじゃないかなみたいなことを思
ってます。そうですね、
じゃあね、ちょっと一つだけ僕の方から、最初にユダヤ人問題、マルクスのユダヤ人問題、まあ、これはご承知のようにマルクスの初期の、まあ、そうするとすぐ僕なんか思い出すのは吉本さんのカール・マルクスという吉本さんのマルクス論ですね。吉本さんのマルクス論の特徴というのは、吉本マルクスの思想というのは初期の段階、まあ、今お話が出たユダヤ人問題について、それからヘーゲル法哲学批判序説、それからヘーゲル国法論ノート、そして最終的には経済学哲学総考と、大体この辺りいわゆるショック・マルクスと言われているテクストにおいてマルクスの思想は完成しているというのが吉本さんの捉え方なんですね。でじゃあなぜそこで吉本さんのマルクスはそこで完成しているという吉本さんが考えるかというと、まさにその幻想論の問題、まあ、宗教法国家っていう、でこういう議論が出てくる背景にを考えるときに、僕は考えなきゃいけないのはヘーゲルが作った思想のモデルの問題だと思うんです。でヘーゲルはその国家と市民社会、これは要するに公的なものと私的なものっていうふうに大雑把に言えば考えている。今の宇田さんの話で言えば、私的なものっていうのは小さい地域のコミュニティみたいな世界ですよね。それに対して公、国家とか政府とか。でヘーゲルはその当時フランスやイギリスに比べて遅れていたドイツの社会っていうものを改革するっていうか、前進歩させるためには国家の領域からアプローチしなきゃいけないという考え方だったと思うんですね。でだから国家から市民社会へ家族へっていうふうな流れを考えていた。で、まあ、ヘーゲルのあと、いわゆるヘーゲル左派、あるいはセネヘーゲル派と呼ばれる連中が出てくるわけですね。その中には例えばマルクスの先生だったブルノバウアーっていう なんかいるわけですけど、例えばバウアーなんかの議論も典型的なわけだけれども、あの議論のモデルとしてはやっぱり即位引き受けてるわけです。ユダヤ人問題まさにそうなわけだけども、国家のレベルで考えた上で、その社会変革っていうのを考えなきゃいけないっていうところで師匠のヘーゲルを引き継いでるわけですね、批判しながら。ところがマルクス違うんですね。マルクスが見ようとしたのは国家と市民社会、つまりこれは別の言い方ですが、共同幻想のさまざまな違いのレベルを含んだ、それをその国家という共同幻想で一元的に全部かっさらうんじゃなくて、その中にいろんな段階の共同幻想があり得ると。市民社会のプライベートな共同幻想の領域もあるわけですね。それは家族っていう追幻想の領域も含みながら、そういうその非連続的な形で共同幻想のいろんな段階があるっていうことを見据えて、でその焦点として国家と市民社会の対抗関係、つまり公的なものとプライベートなものの対抗関係ってものを考えるっていう形で考えていかなきゃいけないんだっていう、こういうつまり共同幻想のあり方の中にある種のなんていうかな、分節性というかダイナミズムというか、そういうものを見るっていう見方を僕はそのユダヤ人問題、特にユダヤ人問題について、でここでユダヤ人の問題、まあこれちょっと問題あるんですけどね、実はユダヤ人問題っていうのは反ユダヤ主義じゃないかっていうふうな問題ある。それはなぜかっていうと、ユダヤ人を貨幣っていう問題とつなげてるから。ただ僕あのマルクスを理解した上で、理解をした上で言えば、この貨幣っていう問題を持ってきたのは要するに市民社会の問題、貨幣が支配する市民社会の領域ってものを組み込まなきゃいけないっていう意味だったと思うんです。だからあのテキストから僕らが読まなきゃいけないのは、一元的にべったりと全てを覆い尽くすパブリックなものとしての共同幻想じゃない、共同幻想とより小さい共同幻想、あるいはプライベートなもの、そういうものの対抗関係ダイナミズムっていうのを見て形の中で我々社会ってものを見ていかなきゃいけないってことをマルクス言いたかったんじゃないかと思いますね。
あの環境問題をあの考えるとき一番大きな原因というのはグローバリズムです。でこの商店街のシャッター通りがもう、
ね、
もうグローバリズムによって、大体本が2000年に廃止されたんですけども、つまりグローバリズムを否定する思想というものを作らないと、あの日本の国家って滅びてるんじゃないかと思うんですよね。だからそこはあの吉本さん の, この共同幻想論というのは非常にあの武器となり得るんじゃないかと思ってます。
はい、じゃあ、どなたか他の方いらっしゃいますか、ご質問。じゃあどうぞ。
田村と申します。菊谷さんのそのリズムっていうものをこう自分のリズムをこう感じる何かこうコツというか方法というか、こういう先ほどまあ3割以上の方がこう鬱になりかけている世の中にあって、こう通常それに押されちゃうと思うんですけど、それにも負けないそのリズムという
か、そうですね。あのこの本の中にも書いたんですけど、私ってあの自分のあれになっちゃうんですけど、なんかいわゆるこうダウンシフトというか、そのあのまあ勤めにどっか、ね、勤めにしてサラリーもらってっていう生活じゃない自営業的な暮らしをしてるんですけども。まあリズム、やっぱその自分、まあ、それこそ肯定する思想じゃないんですけども、自分がその一番心地よくいられる時間と空間を持つっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。まあ、その自分を肯定できると言ってもいいんですけども、なのでその、まあ、あの私の場合はちょっと心の病をやってあの会社員に辞めたっていう経緯もあるんですけども、そのいわゆるそのメインそのマジョリティの生き方からあえて自分を切り離しちゃって。そこでこう暮らしを成り立たせるっていうのは一つのあり方だと、私今それをやってるんですけども、でそのやっぱりそのいわゆるその会社員もそうですけど、本当に共同幻想の世界なんですよね。あのこうなんていうか、まあ、ルールとか決まりとか、その自分個人のそのなんか自然な気持ちでいられないような世界なんで、そのそういうところにいるとやっぱ病気になっちゃう人も多いと思うんです。なので、まあ、もし可能であればそういったその、まあ、会社だけじゃないんですけども、まあ、いろんなそういう共同幻想の強いところからあえても自分とか家族を切り離しちゃって暮らすっていうのは一 一つの方法かな、まあ、そう暮らさなくてもそういった時間と空間を、まあ、例えば少し確保するっていうことが大事だと思います。で仮にそれが無理だとしても、まあ、このようにも書いたんですが、そのいわゆる共同幻想の強いというか真っただ中というか、その社会の中で生きながらここが変だなっていう違和感みたいなものを自分の中で作っていくと、なんかその新しい生き方とか方向に踏み出しやすいということがあると思うんですよ。私もまあそれがあったんですけど、私はそれをこう違和感が積もりって病気になっちゃったんですけども、その前に病気になっちゃう前に違和感を積もらせて、でその違和感の先に何があるのかなっていうのを自分でよく見ておく。だからあの何か問題があった時にその問題に蓋をするとか、いろんな方法あると思うんですよ。問題に蓋をするとか、その問題から目をそらすとか、そのいろいろあると思うんですけど、私は一番大きいのはその問題を掘り下げちゃう、その掘り下げた先に何かあるかっていうのをよく見極める。でその見極めあとその問題のその元を断っちゃう問題がある元を断っちゃうっていうのは、まあ、これ極論かもしれないですけど、そういった形でその、まあ、自分の心地いい時間と空間を、まあ、何らかの形で確保できればいいのかなと思います。
これはぜひ専門家として、
宇田さんにも伺わないといけないですね。
リズムっていうことでは答えれないんですが、今そのうつっていうことに我々この社会で生きてると誰もがうつになる可能性がある時代に生きてて、それで先ほどグローバルな考え方って出てきて、その考え方をですね、我々は自分の中にその外にグローバルがあるんじゃなくて我々の中に入ってきてるっていうふうに考えた方がよくて、つまり、一生人と競争しなさいっていうね、そういうことが、自己責任論もそうですが入ってる。それをまずですね自分の中から、追い出す。それがリズムを取り戻すっていう、さっきの、菊谷さんの話にもつながるだろうし、菊谷さんは今の生活の中で人と競争して生きるっていう生き方をですね、もうやめるっていう生き方だと。で、ただ私はサラリーマンが長いんで、そうは言っても、会社にいたら、頑張らなきゃいけないって言われるっていうことがあるんですが、それをまずその自分から率先して頑張らないっていうか、もっと具体的に言うと、完全主義、人が完全でなければならないみたいなのは、今の不自然な中で人間の我々の中に、入ってきてるんですが、これだけ、会社が効果効率っていう中で、仕事はどんどん増えるけど完全でなければならないっていう、自分のメッセージに縛られてたら全ての人がみんな打つ、完全でなくてもいいっていうふうに切り替えていくっていうことが自分のリズムを取り戻すっていうことにつながっていくんじゃないかなと
思います。ありがとうございます。
はい、どうぞ。
いや、
ご質問
あと1つぐらい、
じゃあはい、
今日の話を聞いて一番面白かったのは先ほどの菊谷さんのリズムの問題だと思うんですね。それで私今ちょっと絵を描いていまして、そのヘルプシズムっていうのはいかに表現できるかっていうことを考えてたんですが、まあ、吉本さんは追幻想っていうことを言いますね。その時にその他者との関係の中で、特に男と女の関係なんですけど、その中でいかにリズムを、その菊谷さんの言葉で言えばね、自分のリズムをこう表現できるかっていうと、必ず大体ストレスとか違和感っていうのが出てきますよね、男女の間でも。そこでいかにその自分のリズムを追求しつつ他者のリズムと共鳴するっていうか共和するようなですね関係のことを、吉本さんは理想的には追幻想と言ったんじゃないかと思うんですね。それで私は一応その言語にとって人は何かの中のその なんていうんですかね、自己表出と他者表出みたいなことを言いますね。で、僕はその、他者をセクシャリティっていうふうに置いて、もう一つの座標軸、自己表出をエロテシズムっていうふうに今置いてるんですね。で、その関係の中で表現っていう、僕は絵を描いてるんですけど、その表現はいかにそのなんていうか、音楽で言えばリズムでいいんですけど、その心地よさを性的な関係の中でいかに心地よさを自己表出できるかっていうことが、どうもそのエロテシズムの表現になるんじゃないかっていうところを、なんとなく今日話を聞きながら思ったんですね。そんな理解でよろしいでしょうかね。ちょっとお二人にお聞きしたいんですが、
はい、ちょっとエロティシズムとその何でしたっけ、セクシャリティ、ちょっとどういったことを意味するのかがちょっと分からない点もあるんですけど、
はいはい、
私もまさに言われた通り、その対幻想、対幻想って、対関係って言ったらいいのか、ちょっとその辺は自分の中でまだ整理できてないんですけども、その、対の関係の中でそのお互いが深まっていくっていうのが一番大事だと思ってて、まさにそのでこれはちょっと拡大解釈かもしれないんですけども、私の場合はその対の関係っていうのを、必ずしも男女とかその人間とか人間に限らず、人と物との関係も対の関係だと思うんですよね。である種その対の、それ対の関係の中で、なんかそのエロティシズムかどうかわかんないんですけど、その自分も深まって相手も深まっていくっていう、その広がっていくんじゃないんですよね、深まっていくっていうことが、その私はその対幻想、吉本さんの対幻想っていうのをなんかどう生かしたらいいかって考えた時に、今一番まさに考えてるところでして、まさに、おしゃれてるところともちょっと近いのかなとは思いますね。
皆さん、吉本さんがその対幻想のところ、一対の人間関係のそのやり取りがとても大事だと思われたのは間違いない。ただ、そのことをこ う, うまくやるためにどうなんだって言われたら、私答えれるかなっていうふうに思うのは、私神さんとの関係でも臨床心理士になったんだけど、あんた私を置いて何言ってんのとか言われるぐらいの人間なんで、本当に、夜行ですよみたいなことは言えないんですが、ただ、我々がみんなやっぱり気をつけなきゃいけないっていうのは、今家族が壊れてる、何かっていうと子としての人間っていうところに焦点が当たって、みんながバラバラ、夫は夫で忙しくてもう疲れ切ってる、で奥さんも、いろんな役割を、子供の面倒を見なきゃいけないし働かなきゃいけない、子供は子供でまたいろんなことやる、一人一人がみんな分断された子になってる家族が、そのことをどう、我々はその自分の中で、自分の身近な一対の人間関係の中で本当に蝶々発信みたいなリズムのやり取りができるかみたいなことが、そこは、なんだろう、世の中の責任でもあるんだけど、我々が努力しなきゃいけないことだっていうふうに思ってます。
ありがとう
ございます。はい、大丈夫です。申し訳ありません、もうそろそろ時間ということになってしまいました。非常に限られた時間の中でお二人にいろいろとお話しいただけて、ある程度の理解は深まったと思いますけど、まだまだ本当にいろいろ論じたい問題は残っておりますけれども、これで今日も締めくくらせていただきたいと思います。最初に菊屋さんの方から挨拶を受けたので、最後結合はやっぱり菊屋さんにやっていただきましょう。
お願いします。今日は本当にありがとうございました。吉本さんも、最初に話した通り、その没後3周年3月16日経って、吉本さんを今まで読まれた方も読まれてない方も、新しい読者が増えて、その新しいその世界が広がってくればなと思っています。 で、最後なんですけど、その入り口のところでゲストの皆さんの方に置いてますので、よかったら手に取っていただければと思います。この後、ご希望の方にはサインも可能ということですので、よろしくお願いいたします。今日は長い間ありがとうございました。